はようございます。私は聖鳥の家本部講師の及川雅治です。第2回目の本日は、谷口聖鳥前聖鳥の家総裁の著書聖鳥の家の信仰についてをテキストに、あなたの思いが運命を作ると題して話をさせていただきます。さて、私たちは仕事で交渉がうまくいったり、何か良いことがあると、今日はついている、今日は運がいいなと思い嬉しくなりますが、逆に好ましくないことや仕事で失敗が続いたりすると、今日はついていない、今日は運が良くない日だとつぶやき、心がしょげてしまいますね。運が良くないと思うと、運気を良くするために占いに頼る人もいます。あるいは運気に関する本を読んでラッキーカラーを身につけたり、部屋の配置を変えたりする人もいます。中には親からつけてもらった名前さえ変える人も出てきます。このような人は、運というものは自分の力ではどうすることもできないものと考えているようです。果たしてこの運というものは、自分の意思や努力ではどうしようもない巡り合わせなのでしょうか。これに対して聖鳥の家では、運命は心で思った通りになる、または心が運命を作ると説きます。私たちが肉眼で見ている世界を、形に現れる世界と書いて現象世界と言います。何が形に現れるのかと言いますと、心の思いが現れているのです。次に、心で思ったことが現れたという私の体験を紹介します。以前、私が東京にあった聖鳥の家の家族寮に住んでいた時のことです。休日に自転車で近くのデパートに出かけました。デパートに到着し、屋外にある駐輪場に自転車を置き、歩き出しました。すると突然、私の肩にべちょっと何かが当たる音がしたのです。私は驚いてすぐに肩を見ると、なんとその物体は鳥の糞でした。私は今日はついていないなとがっくりしましたが、直感的になぜ私の肩に鳥の糞が当たったのか、思い当たる節がありました。それは、私が心の中でいつか鳥の糞が落ちて自分に当たるのではと心配していたことで、その私の心の思いが現れたのだと感じたのです。その心の思いとはこうです。私はいつもそのデパートに行くたびに、頭上にある電線や支柱にたくさんの鳩が止まっていることがとても気になっており、その鳩の糞が落ちてきて誰かに当たっているのではないだろうか。そしていつか自分にも鳩の糞が落ちてきて当たりはしないかと心配していたのです。何度も何度も心で思ったので、その心配していた心の通りのことが現実に起こったのです。それ以後は反省して、鳥の糞が落ちてくるかもしれないと心配することをやめました。糞が当たったのはこの一回きりで、それ以来はありません。むしろこの体験があってからは、糞を運と読み直し、私に運がついた、運が良くなったと思うようにしています。ここで本日のテキストの75ページ、運命とプラスマイナスのところを引用します。そもそも人の運命は、結局その人自身の思いで作られていく。しかしその思いは、ちょっとだけ思うというのでは実現しない。例えば、外出したいと思っても、そう思うだけでスーッと外に出られるのではなく、靴を履いたり、玄関まで歩いたり、戸を開けたりして、一応やるべきことをやるという行動が必要だ。水を飲むのだって、水道か井戸か、とにかく水のあるところへ行くという行動が必要である。時には水をくださいと頼むこともある。これらは皆、思うことと同じくらい大切なことで、三合の中の三つである。すなわち、心、行動。句、言葉で言う。意、心で思う。の三つが一つになって働くので、これらをひっくるめて、言葉、行と言ったりする。そして、その行が重なって、行と言われるから、三合というのだ。人生は、この三合で作られるから、これを最も優しく言い換えると、思う通りになるとか、思った通りになる と言ってもよいだろう。しかも、人の心は、表面に現れている心、すなわち、現在意識と、奥に隠れている心、潜在意識があって、潜在意識の方は、意識されていない心だから、無意識とも言う。引用を終わります。運命は、自分の意志や努力では、どうすることもできないものと考えがちですが、成長の家では、その人の日頃の行動や心の思いの集積によって作られていくもので、人生はその心の通りになっていると考えるのです。しかし、私の人生、ちょっとも心の思い通りになっていないと言われる方がいるかもしれません。でもそれはやはりその人の思い通りになっているのです。どういう心の通りかと言いますと、人生は思い通りにならないという思いの通りに現れていると捉えるのです。普通心というものは、何々になりたい、何々が欲しいという意志のようなものと考えられがちですが、成長の家では、心というものはそういう表面上の意志だけを心というのではなく、もっと深いところの無意識も含めて、意識全体のことを言います。テキストで見ました現在意識、これは一般に言う顕在意識のことです。と、潜在意識、これは一般に言う無意識のことです。というのがそれです。この心を説明する場合、海に浮かぶ氷山に例えられることがあります。海の表面に見えている部分は、氷山のほんの一角で 5% ほどしか見えません。この部分が現在意識にあたります。沈んでいる部分は、その氷山全体の 95% を占め、この部分は海の上からは見えません。この部分が潜在意識にあたります。その氷山はどの方向に流れるかといいますと、沈んでいる部分に加わる海流の流れの方へ動くことになります。我々の心もそれと同じように、現在意識よりも潜在意識にどのような思いがあるかによって、人生が左右されるというのです。そういうわけで、人生は思い通りにならないという方は、現在意識では何々になりたいと思っても、心の奥底では、そんなことは無理かもしれない、そんな簡単になれるわけがない、と無意識にそう思っていたのでしょう。その思い通りになったと言えるのです。また、今日思ったからといって、すぐに運命が作れるわけではありません。日常の思いが積み重なって次第に運命が作られていくのです。ですから日常何を思い、何を語り、何を行うかということがとても大切で、その結果として境遇や肉体にその心の状態が現れてくるのです。こういうことがありました。以前、山梨県にある成長の家富士河口湖練成道場で開催された練成会に、若い女性が参加しました。練成会とは、合宿して成長の家の教えを学び、実践する集いのことです。その女性が練成会に参加した動機は、急に腰が激痛に襲われ、病院で診てもらうと、椎間板ヘルニアと診断されたので、それを治したいという理由でした。彼女は会社に勤めていましたが、頼りにしていた先輩が辞めてしまい、その先輩の仕事の分まで働かなくてはいけないことになり、朝早くから夜遅くまで働き詰めだったそうです。それがあまりにもきつくて、毎日もう嫌だ、休みたいと思っていたそうです。入社したての頃は仕事が楽しいと思っていたはずだったのが、いつの間にか不満だらけになっていたというのです。そんな状態が1年近くも続いた頃、彼女は時々腰が痛むようになってしまい、そして春先、もうすぐ新入社員が入ってくる時期になり、その面倒を見なくてはいけないし、自分の仕事もあるという状況の中、彼女の腰は痛みを増し、歩くのも困難になってしまったというのです。何度も病院に通い、何種類かの検査を受けた結果、医者に椎間板ヘルニアです。椎間板が壊れている上に、そこにある神経が引っ張られている。手術をして治ればいいんですがね、と言われたそうです。彼女は成長の家を 子供の頃から知っていたので、ああ、この腰痛は休みたいという自分の心が作った病気では、と思ったそうです。成長の家を熱心に信仰している彼女のお父さんからも、お前自身の心の思いが神経を引っ張っているのだよ。成長の家の練成会に参加してみたらどうだ、と練成会の参加を勧められ、また会社からも、まだ若いんだからゆっくり休んで治しなさい、と3ヶ月間の休暇をもらうことができたので、練成会に参加したのでした。練成会に参加した彼女は、初めてみんなの前で腰痛のことを話すことができました。そして、参加者たちと打ち解けて、いろいろなことを話せるようになったのです。その経験が楽しかったので、さらに1ヶ月間、研修生として練成道場にいることにしたそうです。研修生は、道場のお部屋の掃除や、食器の後片付けのほか、境内の草むしりや、畑仕事、聖典を用いて勉強会などを行います。私はその当時、研修生の担当をしていましたので、研修生と一緒にそれらの作業や勉強会を行っていました。彼女は腰が痛いということを知っていましたが、他の研修生と同じように、草むしりや畑仕事をさせました。彼女はとても頑張り屋さんで、嫌な顔を一つせず、黙々と作業をするのでした。その研修期間の中で彼女は、親孝行は幸福へのパスポート、まず父母に感謝することから始めましょう、という講話に心を打たれたそうです。また、講師に腰痛のことを話すと、人間の細胞は毎日生まれ変わっているのだから、本来痛みはないんですよ。あなたは立てるべきものを立てていないから、腰が痛くなったのではないですか、と言われ、深く胸に響いたそうです。それから彼女は変わったのです。人に対して素直にありがとうと言えるようになり、寝る前に自分の手足にも感謝できるようになったそうです。そして何よりも、この素晴らしい成長の絵の教えに導いてくれた両親に感謝ができるようになったのです。気づいてみると、いつの間にか椎間板ヘルニアが癒されて、激しい腰の痛みが消えていたのです。ここで本日のテキストの84ページから85ページを引用します。人間はすべて肉体という物質を持って生活している。この肉体は縦横厚みのある存在で、いくら細長い人間でも横幅もあるし厚みもある。つまり縦横厚みの三次元の空間の中で三次元の肉体を持って生活しているのである。しかし現実の肉体は時間の流れの中で新陳代謝や移動によって刻々変化しているから昨日の肉体と今日の肉体とは異なるのだ。それゆえ一年も前の病気を今もまだ引きずっているというのはおかしいのであって病状にしてもどこか違っているはずだ。つまりいつの間にか治っているのが普通である。ところがなかなか治らないで一年どころか4年も5年も同じ病気で苦しんでいる人がいるのだから、この人たちはよほど変わるのが嫌な人と言ってもよいだろう。治りたいと思ってはいても、どこをどう変えたらよいのかわからないといった冗談なのに違いない。しかし人は皆、変えやすいところから変えていかないと、変えにくい内側の手に負えないようなところを変えようとしても、なかなか手がかりがつかめない。その一番変えやすいところというのは、実は心である。男心と秋の空とか、女心と秋の空というが、どちらにしても変わりやすいのは心であろう。その心を思い切ってバサッと変えると、肉体も環境もきっと変わってくる。なぜなら心がすべての肉体や環境を作り出す主人公だからである。引用を終わります。彼女の腰痛を作り出した原因は、仕事に対する不平不満の心と、周囲に対する感謝の心が不足していたこと、特に父母への感謝ができていなかったことです。彼女はとても頑張り屋さんなので、不平不満を口には出さずに我慢しながら仕事を続けていたのでしょう。一度や二度、不平不満の心を起こしても、すぐに肉体には現れませんが、その不平不満の思いが一年近くも続き、その心の思いが 潜在意識に蓄積されて大きなエネルギーとなり、それが具象化して腰の病気となって現れたのです。例えれば、心とは空に浮いている雲のようなものです。地上の水が蒸発して水蒸気となり、それが集積して雲となります。雲も小さいうちはしばらく空を漂っていますが、どんどん雲が大きくなり、色も黒くなり垂れ込んでくると、その重みで自壊して雨となって消滅してしまいます。彼女の椎間板ヘルニアという病気も、彼女の不平不満の思いが自壊して消えていく姿だったのです。父母への感謝ができていないということは、それは父母へ反抗している心であり、そのような心を持っていると、病気になったり、人生で失敗するなど、様々な形で不幸が起こってきたりすることがあります。私たちは父母から生まれましたので、肉体は父母からのプレゼントです。父母に反抗するということは、プレゼントである肉体を大切にしないということですから、病気となって現れてくることがあるのです。彼女は病気を作り出した不平不満の心を捨て、両親に感謝ができるようになったので、腰の痛みが消えたのです。このように心の思いが運命を作り出すのですから、私たちは日頃何を思っているのか、何を語っているのか、そして何を行っているのかをよくよく気をつけなければなりません。これからは良いことを思い、良いことを語り、そして良いことを行っていく。そうすれば必ず明るい運命がやってくるのです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。